カフェリオ。はい、今回も始まりました。主婦リオ太郎がお送りする番組カフェリオ、聞いていただいてありがとうございます。今回はですね、ビジュアル系バンドのライブに初めて行ってみたというお話をしたいと思います。ロイズというバンドなんですけれども、R-O-Y-Z って書いてロイズです。ビジュアル系バンドって聞いたらね、なんかとにかくこうメイクが濃くて激しそうっていう感じではあると思うんですけど、まずは最初にね、ロイズさんの代表曲聞いていただきましょうかね。ではどうぞ。 はい、ということでお送りしました。ちょっと音がね、今ね、あの YouTube に載ってた音源出したんですけど、スライっていう曲ですね。 SLY って書いてスライ、うん、いやちょっと私はまだあの新参者というかにわかなのでね、 SLY だよって言われちゃったらすいませんって言うしかないんですけど、結構しっとりしたバラードですね。なぜか分かんないけど、この曲を聴くと涙が勝手に出ちゃいますね。はい、でライブで聴いた時もなんかさーって勝手に泣いちゃう、そんな歌です。ロイズのもう一回ね、この今の代表曲の歌詞をね読んでいこうかなと思います。どんな私になれば君は気に入ってくれたかな、そもそもダメだったのかな、ちょっと頑張りすぎちゃった、口約束でごまかして私も大人なのよ、きっと何かと断るでしょ、忙しいって言われちゃうと何も言えなくなってしまうの。でここからサビです。隣にいるのに私からずっと遠い人、バカでしょ、分かってるの、それでもね好きなの、ごめんね、という感じなんですよね。一番このね、やっぱなんか一回聞くと覚えちゃうサビってすごいですね。やっぱ隣にいるのに私からずっと遠い人っていう、いやー切ない。これが、ロイズさんの代表曲ともいえる入門編としては、これを聴いたらいいよって旦那さんに言われたんで聴いてみた曲です。あとはあのライブに行っていいなって思ったのは、やっぱり同じようにバラード系しっとり系の曲が初心者には聴きやすくていいなって自分としては思いました。春の夜の夢、春の夜の夢っていう曲もかなり良くて、その曲聴いてるといい夜だなってしみじみ思えるような、そんな曲です。早速流してみようかなと思います。古い曲なのかな、うん、ロイズの中でも結構昔からある曲っていうことみたいです。では、しっとり系流していきましょう。春の夜の夢、またね YouTube で流すんでちょっと音質とかあるかもしれないんですけど、各自調整していただいてお願いします。 はい、ということでロイズ春の夜の夢をお送りしました。特にね、好きな歌詞が、彼を信じてついていったみたいな好きな歌詞って言いながらちゃんと言えてないのが申し訳ないんですけど、自分とは一緒に歩まなかった女の人への気持ちを歌ってるような、そんな部分があって、なんとも切ないなと思ったりしました。やっぱりこうゆっくり聞けるような、歌詞がよくわかるような曲が特に個人的には好きでしたね。なんか聞き取れるっていうか、でやっぱりそのビジュアル系バンドっぽいこう早口でかなり踊るような感じの曲もあるんですけど、それはボーカリストのスバルさん本人にとっても歌うとき難しいみたいで、でライブのときたまに歌詞間違えたりしてて、で間違えたとかっていうのもあったりするそうで、そういうところもちょっと面白いなって思いました。自分でもやっぱ難しいんだと思って。で、あ、そうそう、じゃあ話戻しますけどね、春の夜の夢の歌詞なんですけど、彼を信じて歩き出した君の後ろ姿、恋人にはなれなかった二人を濡らした通り雨っていう、この彼を信じて歩き出した君の後ろ姿っていう自分が特に好きですね。切ないですね。はい、まあそんな感じで、ロイズというビジュアル系バンドのライブに行ってみたというお話なんですけれども、その今ね2曲紹介したんですけど、音源なんでね、ライブとはちょっと違うんですけど、ライブはね、今回行ったのは神戸のバリットっていうお店の公園だったんですけど、地下にね、ちょっと地下に潜って、でバーカウンターみたいなところがあって、でその下にステージがあるみたいな箱っていうんですね、箱で聞いてきたんですけど、面白いなと思ったのは、開演してからなんかお客さん同士で急によろしくお願いしますって言い出すんですよ。みんなでもう一斉に会釈しだして、こう開演の時のあの雰囲気、じりじり待ってて、でステージの光がパッて変わって、あ、始まるなってみんなが気づいた瞬間にお互い顔を見合わせてよろしくお願いしますって言い出すんですよね、バンギャの皆さんが、女性陣が。で男性もちらほらいるんですけど、まあ9割女性って感じで、でなんだなんだみたいな、なんか試合でも始まるんかみたいな感じで、で私は前の空間、前と後ろの空間があって、後ろは地蔵ゾーンとかって言うんですけど、あんま動かない人の、ゆっくり見たい人のためのコーナーで、で前っていうのは動いても大丈夫な人とか、いわゆるライブの時のわーみたいな感覚が OK な人がいるスペースで、でもこう夫と相談しながら、まあ念のため前だけど一番後ろにポジション取っとこうっていうことで、壁際、一番後ろの、壁にもたれられるスペースの、でも真ん中には入れたんでよかったんですけどね、 でそこにいたんで、結構前の動く人たちを後ろから見ることができて、でも同じ目線ではあるみたいなところに入れて、でとにかくその「よろしくお願いします」が面白くて、はい、まずそれでワンびっくりですね。 それで始まって、で最初はなんかこう激しいのとかもあったりして、まあ、盛り上げる感じのオープニングのがガーンみたいなあったりとかして、でわすごいなと思って、で照明とかもバンバン変わったりとか、途中で獣の雄たけびみたいなデスボイスって言うんですよね。なんかお客さんが「うわー」とかって言ったりするっていうタイミングもあって、「はあすごい」みたいな。でそのロイズのボーカリストのスバルさんも、なんかもっとこう「解放しろ」とか「聞かせろ」とかって言ってて、で女の人とかもその声出していい瞬間に「うわー」とかって言ったりとか、本当犬みたいな、本当に野犬の模写、なんか声帯みたいな、声帯模写みたいな感じで「はあ」みたいな言う場面があって、わあ面白いって感じましたね。で、自分もやってみたりして で声量が大きかったらちょっと嬉しいなって思ったりしながら、でもなんか、他の人が声量出してない時に自分が声量出すとちょっと目立つんで、なんかその後ちょっとシーンってなると、あ、声出しすぎたのかなとかいろいろ思ったりもしましたね。でもさっきの人の方がすごかったしなとか、なんかちょっとそういうのも考えながら楽しんでました。で、動きもあるんですよね。なんか振り付けとかもあって、で事前に YouTube で多少見てたりはしたんですけど、まあ不安なまま参加してて、でそもそも発表されてたセットリストと全然違う曲を演奏されてたみたいで。夫も結構笑ってましたけど、「セトリと違う」みたいな言ってて、でただまあ振り付けの時はなんか皆さんの一体感のおかげで、みんながやってるからあれを真似すればいいんだって感じで、手でハート作ったりとか、なんかこう手を阿波踊りじゃないけどこうふわふわしたりとかしながら乗るっていう。ことができて楽しかったです。途中でね、ボーカリストのスバルさんも曲の合間にこういう振り付けを次の曲ではやるから一緒にやってみようとかっていう感じで促してくれて、でなんかちょいちょい面白かったのが、なんかみんなでね若作りをしましょうとか、なんか あんまこうかっこつけきらんっていうか、ちょっとやっぱね関西の要素があるバンドで、 MC もね砕けてて、こう終始かっこつけて「俺についてこいよ」みたいな感じだけで行くのかと思ってたら、 MC の時はもうすごい気のいい関西のお兄ちゃんって感じで 楽しかったですね。 でサングラスかけて見たりしたんですよ。こう自分があんまり光の影響を受けすぎるとその後眠れなくなっちゃったりするんで、それを防ぐためにたまたま持ってたサングラスをこうあえてかけてみて、自分の中で照明を落として眺めるっていうのを やったりしたんですけど、やっぱね皆さんしっかりフルメイクされてるからもう綺麗って感じでしたね。ステージ上でメンバー同士でこうちょっと絡み合ったり、まあ、背中向けたりとか、なんかいろいろ顔を合わせたりとかしてる 姿に光が当たって、うおー綺麗だなと思って見てました。でボーカリストのスバルさんも帝王みたいなね服着てて、毛皮のなんかロングコートみたいな、なんかふわふわキラキラギラギラみたいな感じの服装で、でちょっと見える腕のタトゥーがかっこよかったりとかして、あなんかこの人たちの世界観はすごいなと思って見てましたね。でバンギャって呼ばれるファンの方たちがね、こう髪の毛を振ったりするんですよ、左右で。それがもうやっぱ面白くて、で私も一応こう合わせるんですけど、でもなんか見たいっていう気持ちが強くて、若干こうみんなが下向いてる時に私はちょっとこうちょっとチラッと見ながらみんなの髪の毛の動きとか見てましたね。だいたい髪長い人が多くて、でその人たちの色とりどりの髪がステージの前の方でバサッバサッってこう同じタイミングで広がるっていう、シュッシュッシュッってなんかそれがかなり面白くて、で私もちょっと合わせてましたけど、こう前にね倒れたりとか、お辞儀の早い版みたいな、バンバンってこう縦揺れとか名称はまだ分かってないんですけど、横に髪振ったり縦に振ったりかと思えば手で両手で振り付けしたりとかで、かと思えばジャンプしたりとかっていうのが大体みんな揃ってるっていうことに驚きを感じました。面白かったなんかちょっとこう体操じゃないけど、スポーツみたいな面も感じましたね。であとはこうみんなで右にトントントンって動いたりとか、左にトントントンって動いたりして、それは結構戸惑ったんですけど、あこれちょっとついてけなかったらやばい事故るやつだと思って頑張って行ってたんですけど、あの下の方に荷物置いちゃってて、自分たち2人があの中ぐらいの荷物ロッカーに預けるのを忘れて持ってっちゃったんですよね、ステージの下に。でそれを一応足元に置いてたんですけど、それが邪魔でもう右行って左に戻ってくる時に自分の荷物が足に当たって危ないかもみたいな、でちょっとよろけたりして、あでも転んだらやばいと思って、でなんとか無事に終わってほっとしたりしてましたけどね。でも旦那は旦那でなんかこう、あ言うの忘れてたとか、なんかもうそういえばそうそうとか言って後でね先言ってよっていうのはあったんですけど、もう夢中になってたわとか言って面白かったです。でもそういう自己責任だからって意味でのよろしくお願いしますだからって言ってて、あまあ確かにって思いましたね。あ楽しかった。であとまたね面白かったのが、あのアンコールの時に結構みんなでアンコールアンコールって言ってて、で長かったんですよ結構アンコールのコール自体が。でもしかしてやんないのかなと思ったけど、でもやってほしいなって思って私もアンコールって言ってて、で長いんでアンコールって言葉自体を楽しもうっていう考えにシフトしていって、あのちょっと低音で言ったりとかなんかあのハモれないかなとか思って高音出したりとか、あとはアンコールって全部言うんじゃなくてアンって言ってみたりとか、なんかちょっと遊びながら待ってたっていう。でアンコールっていう人とファンコールっていう人がいたみたいで、これも後で旦那から解説を受けたんですけど、 アンコールっていう組とファンコールっていう組が交互に声を出してたんだよって言われて、あ、そうだったんだって言って、全然知らない、はい、にわかの私はずっとアンコールって言って、はい、ましたけど、声はね重ねてたのでボリュームの足しにはなったのかなと思って、あー、よかったですね。で、長かったんですよ、とにかくアンコールの時間が、アンコールってみんなで言ってる時間が長かったっていう。で、ただまあ、あの宇多田ヒカルさんのね、マルセイユあたりっていう曲が12分だっていうことをね、その時思い出して、夫と一緒に、まあこれもなんかうちらが作ってる曲だと思って、12分間ぐらいならやれるよねとか言いながら、ちょっと雑談しながら待ってたっていう、そこが結構面白かったですね。こうファンの方で空気を作るっていう時間もあって楽しいですね。アンコール アンコールとかって言いながら、アンコールったらアンコールとかって入れてみて、ちょっとひょうきんさを出したりして、楽しかったですね。はい。で、もうその後出てきてくれた時のなんか喜び、ああ、願いが叶ったみたいな、ああ、ちゃんと出てきてくれるんだっていう。なんか疲れてて、もう帰ったりするのかなって思ったんですけど はい、その時はね、あの MC はボーカルの方じゃなくて、最初ドラムの方かな、ドラムとベースじゃない、ギターの方が2人でなんかおずおずと出てくる感じが面白かったですね。みんなありがとうとかじゃなくて、なんかこうチラッとなんか さらっと出てくるみたいな。で、あの T シャツ、おそらくバンド T シャツに着替えて、ラフな感じで出てきて、はい、来たよみたいな感じだったのが面白かったですね。ゆるっと思って みんなありがとうとかじゃないんだ で、なんかあの YouTube で見てるような、なんかまったりした感じの MC が始まって、ああ、これ生で見れるの面白いなって思って、ケラケラ笑ってましたけどね。あの昨日オフだったけど何してたとか、そういう話をし始めて 面白かった なんか神戸牛を今度こそ食べようと思ったギタリストの方の話とか なんかベースの人のオフの時のなんか情けなさみたいな話が結構良かったですね。あんなかっこいいのにね、みんなこう演奏中は MC の時のなんか気の抜けた感じというか なんか自分が過ごした日常のことをゼロクソって言ったりとか、一クソって言ったりして、今三クソまで行ったねとかって言いながら、ちょっと微妙だったっていう話を面白おかしく喋ってたのが良かったですね。はい。っていう感じで、ちょっと長くはなりましたけど、ビジュアル系バンドのロイズさんのライブに行ってきたよというお話でした。ロイズさんは武道館でのコンサート開演を目指しているみたいで、もう15年続けてきているそうなんですね。で、ビジュアル系バンドの中でも地位をね、確立している自覚もあって、で、やっぱもうちょっとこう大きいステージに立たなきゃいけないみたいなプレッシャーもあるそうで、そこがね、やっぱもう一つのハードルだっていう話はしてましたね。で、ああ、やっぱそうなんだなって、こんなにね、しっかりファンがいて、来てくれる人たちもいるけど、 やっぱ次なる目標を掲げなきゃいけないんだなっていう大変さを感じましたね。武道館面白そうですね。本当なんかまた夫旦那がねまた行こうって言ってたんで、ああ行こう行こうって言ってはい帰ってみましたけど、面白かった。皆さんもね、ビジュアル系バンドのライブに行ったことない人は特にやっぱ行ってみるもんだと思います。はい、全然そういう世界知らなかったとかちょっと怖いとかいう人こそ行ってみたらいいなと思いました。私も恐る恐る行ったんですけど、意外となんかね安全っていうか、安全な範囲で騒げる、安全な範囲で自分を解放できるっていう感覚でした。デスボイスとかもね、今ならこんな声出していいんだっていう、人間の中の野生を解禁していい時間みたいな、ちゃんとこう分類されてジャンル分けされた時間だから大丈夫だよみたいな感じでしたね。はい、なんか例えばなんでこんな大きい声出すんだろうって思う相手がいたら、ビジュアル系バンドのライブとか行ってみたらって促すのもありかもしれないなって思いますね。ここならそういう声も出していいんだよとかね、そういう感じにもいけるのかなって思ったりしました。スカッとしました。ありがとうございました。はい、一応なんか宣伝のなんかあれかな、助けもした方がいいのかなと思ったんで、次が4月4日広島だそうですはい、なんかそれだけ覚えてるんですけど、4月4日2024年4月4日広島でロイズさんがライブをするそうなんで、行ったことない人とか初めてここで聞いたって人こそ、もしよかったら行ってみてください。以上、ビジュアル系バンドロイズさんのライブに行ってみたというお話でした。それではまた聞いてください。カフェリオ、オバムシュ、オバマダム、再前、またね。